コーツ、今日は長いコンテンツと短いコンテンツについて。はい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペの時間ですね。僕はめっちゃ元気ですね今。まあ理由はありません。はい、いつものように理由はないけど、なんか元気ですね。まあよく眠れたし、まあもちろん体調はいいんですよね。風邪とかひいてないし。でもなんとなくね、なんとなくこうパワーがある、戻ってきた、そんな感じがします。なんかね、大分にいた時は、それはまあそのある期間ね、こうやって、ああやってだらーっとしてね、なんていうかな、リラックスして、それはそれでよかったんですが、やっぱり東京に戻ってきて、わかんないな、この家に行って、まあ、この近所散歩して、なんかそういうことをしてると、アイデアがねどんどんどんどんこうクリアに、出てくる、ね、大分にいる時やっぱそれがなかったですね。何なんだろうなあれは。やっぱり向いている場所なんかあんのかな。まるでね、それは携帯電話とか Wi-Fi とかで、なんか電波が入りやすい場所と電波が入りにくい場所があるじゃないですか。で、まあいろいろな理由でね、あるじゃないですか。で、なんかそんな感じ、なんかね、ここにいるとね電波が入りやすいんですよ。まあ僕はたまに宇宙からの声とか天からの声みたいなこと言ってるけど、そんな感じで、なんかね、上からこう来てる感じがするんですよ。これね、全然下からじゃないし、横からじゃないんですね。上からなんか降りてくるんですよね、アイデアがポンポンポンと。で、なんか僕の頭の電波、頭ですよね、やっぱり頭の上の方から受信している感じがあるんですよね。こんなこと言うとすごい変に聞こえるかもしれないけど、まあ僕の感じ方としてはそんな感じです。はい、まあまあまあ、じゃあ今日何をレシーブしたかというとねなんかそんな言い方をするとちょっとなんかスピリチュアルに聞こえるかもしれない。全然スピリチュアルでも何でもなく、すごく現代的なテーマです。長いコンテンツと短いコンテンツについて。なんか僕は本当にいわゆるショート動画は結構やばいと思ってます。まあまあ、そんなことは誰も彼もが言ってるけど、でも結構やっぱり良くないと思う。で、それなんで良くないのかなっていうのをね、まあ子供と一緒に考えてみました。子供と一緒にね。やっぱり子供は便利ですよね。僕ね、やっぱり一人で考えるっていうのは、二人で考えるよりも難しいと思うんですよ。だから人と一緒に話しながらいろんなことを考えるのが好きなんですけど、やっぱ子供はね、やっぱ便利ですよ。便利っていうとあれだけど、子供が生まれた時もう大変だと思いました。本当に赤ちゃんはね、なんか話もできないしつまんねえと思ったんですね、正直言って。あ、つまんねえな、子供と一緒にいるのつまんねえなと思ったけど、でも子供が大きくなって、まあ最近ですね、ちゃんと話ができるようになって、ちゃんとロジックがこう積み重ねられるようになって、いいなと思ってきましたね。そう、僕が欲しかったのはこういう人間関係ですと、やっと気がつきましたね。やっと気がついたというか、やっとまあ時間が経った、十分経ってね、なんかやっと花が咲いたというか、やっと実がなったというかね、やっとこう子供が人間にまあ人間になったっていうのは変だけど、話せる存在になったなと思って、よかったよかったと。話せない時ね、大変でしたね。やっぱ赤ちゃんの時はもちろん話せないし、5、6、7、8歳ぐらいまでかな、話になんないんですよ。頑固だしね。子供はなんか無知、いわゆる無知の知がないというか、無知なことを子供は知らないということだけど知ってると思っている。はい。自分は全部知ってて、パパが間違ってる、ママが間違ってる、大人が間違ってる、自分が全て正しいと子供が思い込んでたから、結構ね、そういう人って、まあ大人でもいますけどそういう人って話せないですよね。もうなんか譲らないっていうかね、もうなんていうかな、あ、そうですかっ って言うしかなくなっちゃって、子供がね、いや僕は正しい、パパ間違ってるって言うと、ああそうかじゃあいいよ話さなくてってなっちゃうでしょ。最近はやっぱりそのどっちが間違ってるとかじゃなくて、一緒に考えるっていうことができるようになってるんですよね。これは本当に楽しいですよ、はい、じゃあ僕は子供と一緒にどういうことを考えたかっていうと、まあいわゆるそのショート動画ですよね。インスタグラムとか YouTube ショートとかであるそのショート動画は何が悪いのかっていうね。でまあこの前大分に帰った時も分かったんですけど、大分に帰ってね、さとし君と昔の話とかをするじゃないですか。小学校の時の話とかね、中学校の時の話とかね。で僕の場合やっぱり人数が少ない、まあ学校だったから、まあ40人ぐらいずっと同じクラスなんですよね。にもかかわらずですよ、やっぱり覚えてないんですね、あんまり。そのまあなんとなくの顔と名前と聞けばね、うーんってなるけど、どんな子だったかなみたいなのがはっきりとはしないんですよ。人間関係が薄い友達たちとは。ただやっぱり何人かのすごく濃い人間関係を築けた友達たちのことはよく覚えてるわけですね。いわゆるその短いコンテンツをたくさんですよ。例えばまあ、例えばショート動画って、昨日見たショート動画っていうのが、例えばまあ1時間ね、1時間ショート動画を見て、それぞれは多分15秒ぐらいなわけですよね。15秒とか長くても30秒ぐらいで、でそれをたくさん、いわゆるたくさんの人たちと少しずつの関係を築いたみたいな。例えば僕で言えばね、レッスンをした、1回のレッスンを、500人とした。でその500人の人のことをやっぱ覚えられないですよね。ただ1人の生徒さんと500回レッスンをした、まあ実際そういう人います、何人も。500回レッスンをした生徒のことはもう忘れることが不可能ですよね。本当にもうなんか全部覚えてるから、全部知ってるから、兄弟とか家族とか、まあ実際会ったこともあるしね、何回も会ったこともあったりとか、もういろんなこと話したから、もうなんかまあ忘れないですよ。何十年後に、まあ僕、まあそうだな、もちろん頭がボケたら忘れるかもしれないけど、それはまた別の話でしょ。頭が元気なうちは多分忘れることはないんじゃないかな、500時間も話せばね。ただやっぱり1時間だけ話した人で、それがやっぱり数年前だったりすると、あれこの人はどこ出身だ、どこに住んでたっけとか、やっぱりまあ当然のことのようにね、残念ながらちょっと思い出すのに時間かかるし、僕はかなり記憶がいい方だけど、それは記憶の良さの問題じゃなくて、やっぱり関係の強さなんですね。そのどれぐらいの時間を使ったか、いわゆる長いコンテンツだったかどうかなんですよ。だから例えば昨日ね、昨日1時間2時間ショート動画を見て、それぞれは30秒だったと。じゃあ思い出せますかっていうと、いくつかのインパクトのあるものは思い出せるかもしれないけど、まあぼんやりしちゃいますよね。でさらに言えば、1週間後、2週間後、3週間後、1ヶ月後にそのショート動画のことを思い出すかっていうと、思い出さないんですよ。だからたくさん見てたとしても全部忘れてしまうんですね。だけどですよ、まあ映画ですよね。例えば映画は1時間とか2時間あるでしょ、まあ普通は2時間ぐらいか。2時間見た映画ってやっぱりなかなか忘れない。例えば昨日の夜映画を見た、いや覚えてるでしょ普通はね。覚えてないとしたらもうほとんど寝てたんでしょうね半分寝ながら見てたらそれは覚えてないけど、普通に見れば昨日見た映画のことを思い出せるんですね。僕は思い出せますよ、はい、ウェポンズっていうね、ちょっとホラー映画見て意外と良かったですよ。生徒さんに紹介されたから見たんですね。ちょっとホラーですね、ホラー映画みたいな、まあでもそんなに怖くはない、ちょっと不思議な話ですね。ちょっとスティーブン・キングっぽい、僕は結構好きでした。 まあホラーが嫌いな人は見なくていいですけどね、ウェポンズっていうねアメリカの映画ですけど、まあ2時間ぐらいで全部覚えてますよ。全部ね、全部覚えてます。まあ昨日だしね。で多分1週間後1ヶ月後1年後も覚えてるんじゃないかな。まあやっぱり2時間のコンテンツだから覚えてますよね。でももし YouTube ショート昨日の夜2時間見てたら、まあ全然覚えてないでしょうね。でこれがやっぱり短いコンテンツのまあなんていうかな、罠というか、短いコンテンツのちょっとこう寂しさ、切なさだと思いますね。切なさいいですね。悪いっていうとちょっとなんかいい悪いの話はまた何がいいのか悪いのかみたいな、そもそも論になってしまうので、これは結構難しいですよね。いいとは何か、悪いとは何かみたいなね、そういう話をまず解決しなければいけないので、ちょっとあれなんですね。そのいい悪いはちょっと言い切れないというか、言いにくいというか、だけど切ないっていう言葉はいいですよね。儚いとかね、切ないとかね、桜のように一瞬で消えてしまうんで、消えた後は何も残らないっていうかね、まあ、桜の場合は落ちた花びらが落ちてて、それは掃除の人が拾ってるっていう、まあ、現実があるんですけど、まあそのショート動画っていうのはやっぱり切ないですよね。パッと消えてしまって何も残ってないようなね、そんな感じになってしまう。で雑誌とかもそうですよね。例えば皆さん、まあ雑誌たくさん読んだことがあると思うんですが、まあ僕はありますよ。あんまりやっぱ覚えてないんですよね、それぞれの記事のこと。もちろん覚えてるのは特集みたいな感じで、結構その長いコンテンツになった時は覚えている。でも短いコンテンツってやっぱ覚えられない。短い時間しか使ってないから覚えないんです。それに比べてやっぱ本とかは覚えてるでしょ。サピエンスっていう本は長い本、僕は読んだことありますけど、やっぱ覚えてますよね。長い本は覚えてるけど短い本は忘れている。だから僕は子供にね、だからそのやっぱり長い本を選んだ方がいいと思うし、映画を選んだ方がいいと思うし、例えばね、僕の子供はドラえもんたくさん読んでる。で僕は聞いたんですよ、ドラえもんのことを大人になって忘れてると思う。言ったら、いやそれはないでしょうって言ったんですね。そうだよね、パピだって今でもドラえもんのことを覚えてる。はっきり言って僕は、まあ、まあほとんどドラえもんを読んでないですよ、最近は。読んでないし、まあ映画はたまに子供と一緒に見るけど、いわゆるアップデートはしてないんですね。だけど子供の時に読んだドラえもんのこと全部覚えてるんですね、やっぱり。だからそれに比べてですよ、例えば一つしかない話とか、そのドラえもんじゃなくて他の漫画ね、短い漫画ってたくさんあるんですね。一冊しかない漫画とか二冊しかない漫画とか覚えてないですよね、やっぱり。まあ覚えてる、もちろん中にはさっきも言ったようにインパクトが強いから覚えてるストーリーみたいなのあるけど、やっぱり短編集とかショートストーリーズってやつは覚えにくいですよね、長い話に比べると。もちろん短い話には短い話の良さがあるんですよ。それはまあ村上春樹さんもよく言ってますよね。短編小説には短編小説の良さがある、長編小説には長編小説の良さがあると。で僕もそう思います。短いコンテンツには確かに短いコンテンツの良さもある、長いコンテンツには長いコンテンツの良さがあって、それぞれは違うものだが、だけど時間が経った時に覚えてるのは明らかに長いコンテンツでしょうね。時間が経っても覚えてる人は明らかに長い付き合いのある人ですよね。長い時間の後に覚えてるのはやっぱり映画だし、ショート動画じゃなくて映画だし、長い小説や本だし、短い小説や本じゃないし、人間関係も同じ、全部がそう。だからまあそうですね、結構時間を長く使ったものっていうのはやっぱりそれぐらいのまあ記憶に残るということでしょうね。まあだから子供には言いましたよね、どっちがいい、 ね、いろんなことしていろんな経験して少しずつでも全部忘れてしまうのと、やっぱりしっかりずっと覚えてるような経験をするのとね、あの旅行とかもそうでしょ。よく世界旅行でね、世界一周しましたとか言って、まあ、全ての国は 2,3 日ずつみたいなあの旅のスタイルあるけど、どうなんですかねあれは。まあ僕の性には合わないと思う。僕はさっきも言ったように500人と1時間ずつ話すよりは1人と500時間話した方が好きなんで、例えば世界旅行ですよね。世界旅行、まあ例えば3年間で世界一周しました、全ての国に行きましたよりは3年間一つの町に住んだ方が 僕にとってはね好き。一つの町ね、その町、あの僕がバルセロナに行った時もそうだけど、もうそのバリオからほとんど出てないみたいね。それが僕の好きなスタイルね。僕は猫みたいな生活なんです。本当に一つの狭いエリアを完璧に知りたいみたいな感じですよね。あの猫って多分そんな感じでしょ。自分のすごく狭いテリトリーの中でどこからネズミが出てくるかとか、多分全部1ミリ単位で把握してるはずですよね。小さい穴とかも分かってるんですよね。僕はそっちの方が好き。まあこれは好き嫌いの問題で、自分が好きなんですよね。そういう長いコンテンツ、深い関係、深さの方がやっぱり好き。ただですよ、別のポッドキャスト言ったことあるけど、浅くて広いテーマ確かに大事なんですね。浅くて広い世界を持つことで、あのいろんな人と出会うことができるんで、500人とね1時間ずつ話すっていうのもある意味大事なんですよ。ある意味ただですよ。ただね、やっぱり人生が少なくなっ、まあ僕はまだ半分ぐらいあればいいなと思うけど、人生が少なくなってくるとやっぱり切なさの方をちょっとこうあの危惧し始めるわけですよ。なんか消えてしまうものみたいなのがすごくこう寂しく感じるんですね。僕はおばあちゃんにも会った、あのお父さんお母さんにも会った、その年の人を見るとですね、年を取った人を見るとやっぱり残ってるものっていうのがあんまりないんですよ。そのまあ例えば僕のおばあさんにとってはね、やっぱり家族ぐらいしか残ってないの。友達とかもうみんな死んでるしね。まあそれ死んだことはしょうがないけど、死ぬ前もやっぱりあの浅い関係は残らないんですよね。浅い関係は全然残らない。でもやっぱり家族は深い関係だから残ってるわけですよね。で、いろいろなものとかもね、もうほとんどないんですよ。でもなんかすごく大事なものだけは残ってるね。だからやっぱり年を取っていくと、やっぱそういうことが大事な、そういうことを大事にした人の方が幸せなんじゃないかなとは思うんですよね。僕は大分に戻った時も、まあ会う友達なんか本当に少ないですけど、でもやっぱりさとしくんとか、その毎年会うような人が、まあ本当に一人いれば、まあそれでいいんじゃないのかなと最近は思うんですよ。だからある意味やっぱその一人を大事にしたいなと思うんですね。まあそうですよ。ともやもそうだし、あと大学の友達一人二人ぐらいは今でも連絡を取るけど、やっぱりそういう人を、例えばこういう経験も人もありますよね。例えばたくさん人に会ったけど今では誰一人としてその連絡がないと、連絡を取らないと、みんな消えてしまった。でもそれはやっぱりたくさんの人に会ったけど浅いってことなんですよね。それよりはやっぱり一人二人でもやっぱ深い方が、年を取った時の幸福度、幸せは強いんじゃないのかなと思いますね。まあ日本語の先生としても、まあ、いろんなスタイルがあるんで、たくさんの生徒たちと生徒たちと少しずつレッスンをするっていう先生も多分いると思います。これまでいた生徒は数えきれない。だけどみんなと話しましたっていう先生もいるだろうし、僕みたいに結構少ない生徒だけど、まあ深い関係、長い関係があるっていう先生もいるだろうし、 まあそれぞれいていいんですけど、僕は結構まあそうだね、やっぱその切なさの経験もしてますからね。これまで若い時にはやっぱりいろんな人、たくさんの人に会って、でもたくさんの人をさようならしたっていう経験はやっぱり切ないですよね。切なすぎる。それよりはやっぱりちょっと長い経験ね。そして長い経験をしたとしても、まあそれが終わってしまうっていうことはありますよね。例えばまあ恋愛もそうだし、恋人とか結婚とかもそうだと思う。終わることはあると思う。ただやっぱり忘れることはないですよね。まあ例えばですよ、高校の時のとても仲がいい良かった友達、まあ特に理由があったわけじゃないけど、なんとなくこう疎遠になってしまいました。そういうことあるでしょ。別に喧嘩したわけじゃないけど、なんとなくやっぱり何、大学行って仕事してもう30年ぐらいか、僕は30年ぐらい経ってしまうと、ちょっとなんとなく疎遠になってしまったみたいな友達はいますよね。ただ彼のことを忘れることはないでしょ。それぐらい結構深い関係があったからね。にもかかわらずやっぱり関係がなくなるっていうことはあるでしょ。前の彼女とかもね、一緒にずっと住んでたぐらいの関係なので、忘れることはないでしょう。ただ今は関係はない。まああったら大変ですけどね。だからまあこれはどういうことかな。それでもあなたはショート動画を見続けますか。まあいいんですよ、浅く広くっていうのもね、一つの方法なんで。ただやっぱり僕は10年後に何一つ覚えてないようなことはあんまりしたくないですよね。自分の大事な時間だからやっぱり大事に使いたいですよね。でそれはもしかしたらできるだけ長い本を読むとか、できるだけ長い映画を見るとか、長い時間誰かと過ごすとか、おそらくそういうことなのかなと最近思いました。というわけでそろそろ時間ですね。またね。